おはようございます、今日もいろいろありますけれども、守られて共に主の教会に集まって礼拝できることを本当に感謝いたします。まだまだですね、このコロナの感染の恐れや心配がまだ、終わってない、今のところでありますけれども、また、日本もですね、この関西だけ見ても、感染者数が増えている感じでありますし、また、まん延防止等措置みたいなものがね、あったりする中でありますけれども、本当に世界のすべてを治めておられる我々の主が生きておられること、そしてすべては神の御手にあることをですね、信じながら、主を信頼しながらですね、歩んでいきたいと思います。まだ一方ではですね、ニュースによるとイスラエルは全国民の 60% ぐらいがね、ワクチンを受けて、もう野外ではマスクをもうしなくてもいいみたいにですね、本当にとても自由な雰囲気であるというみたい、そういうニュースもありますけれども、先が見えないこの時代であります。そんな中で自分自身の健康だけではなく、霊性を信仰をしっかりちゃんと守ってですね、また主の恵みと守りの中でですね、礼拝を守っていきたいと、そういうふうに思っております。またまだいろんなところではまた教会の礼拝をオンラインに切り替えたり、また2部に分けて礼拝したり、またいろんな動きがあったりしますけれども、とりあえず明壇教会は特別な措置が、国からですね、出ない限りはこの状態でですね、形式で礼拝をやっていきたいなと、そんなふうに思っておりますが、でもそれもいつ何が起こるかわからないわけですから、それにですね、様子を見ながらですね、対応していきたいと思います。そんな中でまた私の治療のために皆さんに本当に、心から祈っていただいて本当に感謝いたします。またね、毎週ではありませんが、検査があったりするときにまた皆さんに報告をしたいなと、そんなふうに思って出してありますね。先週ですね、9回の抗がん剤治療を受けてからレントゲン検査を、しましたところ、とてもいい結果が出ました。私は、医者じゃないのでそこまで分かりませんが、左の方が診断された時の右の肺ですね、白い部分がもう多くありましたけれども、9回目終わってからの検査のところは、この画面はちょっとぼやけていますけれども、とてもきれいにですね、線が出ています。それで、主治医もですね、こんなケースは珍しいと、本当にもう9回10回も休むことなく毎週、点滴を受けていますし、特に副作用もありませんし、どんどんどんどんのがんが小さくなっていることは珍しいと、医者さんもですね、びっくりしていました。なかなかこういうふうなケースも稀なんだけれども、ユンさん頑張ってよかったですねというふうにね、言ってました。本当に背後での皆さんのお祈りをですね、本当に心から感謝いたします。神様が生きておられてですね、この時代に祈っても、祈りは聞かれない、もういいですよね、祈っても、なかなかね、答えがないなみたいな、そんな不信の時代でありますけれども、そんな中でですね、このものの病気を通して神様が皆さんにですね、祈れば聞かれるよ、神様は生きておられますよというね、確かな証をですね、私の病気を通して皆さんに神様はそれを語ってくださって、それを皆さんが信仰を持ってアーメンと思ってそれを受け入れれば、それが皆さんに大きな祝福になると思うんですね。そんなふうにですね、受け止めていきたいと思います。それで治療の、これからのことは、4月までは毎週水曜日に、点滴の治療を受けて、それから様子を、今の状況だったらですね、5月からは、3週に1回の、病院の通院になりますのでね、そのうちまたもうちょっと今より、 体的には負担が減るかなと思っております。また水曜日に毎週、まあ、病院に行ってですね、あの水曜日とかへのメッセージもできなかったんですけれども、5月からはあの3週に2回はですね、奉仕をさせていただけるかなと、そんなふうに思っております。一言お祈りしましょう。主は生きておられます。あなたは全知の主です。主よ、その方が私たちの良きお父さんであること、本当に感謝いたします。今日もその神様が生きておられ、私たちに語ってくださる主の御声を聞くことができますように、私たちの霊の目が開かれ、霊の耳が開かれますように、神の声を聞き神にお会いするこの時となりますように、主よ、一人一人の霊の中に主ご自身がお語りくださいますように、主に期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ今日はね、創世記の14回目です。ノアの時代の大洪水の後の話になりますね。タイトルはバベルの塔と人の傲慢です。今日ですね、10章の32節を見るとですね、大洪水の後彼らはノアの子孫たちですね、ノアの子孫が、もろもろの国民がになったわけです。まあ、子孫がね、子供が生まれて生まれて生まれて生まれてどんどんどんどん増えていくわけなんですね。そして地上に分かれているようになったわけなんです。まあ、この32節はですね、ノアの子孫たちがまあ増えて、そして地上に分かれ出たということを概論的に描写している説だと思います。だから皆さん、まず簡単にあの知ることができるのは、大洪水の後のすべての人類は誰の子孫ですか？ノアの子孫なんです。今ね、世界にいろんな人種、民族がありますけれども、そのルーツは一人、ね、ノアに遡れるということなんです。そして全人類は一つの家族であるということですね。ところが皆さんよく考えたらですね、この中に私たちの神様の行為がここにあるんです。洪水の前の世界はどうだったんですか、ね、神様が生き物を滅ぶしかなかった、それほど堕落した時代だったんですね。それで神様は大洪水をもっても裁かれたわけなんです。そんな中でも神様はノアとその妻、息子3人、嫁3人、このね8人を守ってくださった。そして今の人類があるということを考えたらですね、しかも彼らがその大洪水の後あの箱舟から出て死ななくって、また子孫が増えていくということだけ見てもですね、それは奇跡だと思うんですよ。神様の守りがあった、増えることができた、別れ出ることができた、これはですね本当に神様の素晴らしい守りと神様の行為、助けがあったたんだということなんですね。皆さん考えてみてください。台風が通った後、あるいは津波が通った後だけ見てもですね、この地の上はもうめちゃくちゃになるんでしょう。もう世界的な大洪水の後なんだから、もう地の上は本当に荒涼としてですね、もう何もできないそういう地面だったと思うんですよ。ここが山だったのか海だったのかわからないほどですね、もうめちゃくちゃになっていると思うんですよ。生きているものは箱舟の中にあるものだけ。ね、 そんな荒涼としたその地球の中で彼らが生きることができた。子供が生まれた。生活ができたということはですね、本当に神様の守りと恵みによらなければ不可能なことなんですね。神の恵みです。恵みという言葉をね、分かりやすい言葉で言えば行為ですね。行為。さあ、そんなふうにして神の恵みの中でですね、このノアの子孫が増えて地上に分かれ出るようになりました。そして彼らは当然ですね、まあ、ノアの家族でしたから同じ言葉、同じ話し言葉を使っていたわけです。まあ、皆さんが、我々が日本語をね、喋っているように。そして彼らは、まあ、増えるからどんどんどんどん広いところに、もっと遠いところに、ねね、あの散っていくわけなんですよ。ここでですね、増えて地に満ちることは、それは罰ではないんですね。これは神様の祝福なんです。ちょっと一箇所ね、聖書を開きたいと思います。創世記の一章28節開きましょうか。創世記の一章28節、私が読みますね。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。ここ見たらですね、神様が彼らを祝福されて、埋めよ、増えよ、地に満ちよと言われたんですよ。だからね、人が子供を産むこと、増えていくこと、地に満ちること、散っていくことは神の祝福であるということですね。また同じ言葉がですね、九章一節にもあるんです。九章一節にも開きましょうか。九章一節はこうありますね。私が読みします。神はノアとその息子たちを祝福して、ね、ここに先の一章二十八節にも祝福された、この九章一節にも祝福してとあるんです、ね、彼らに応された。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、また一緒でしょう。同じですね。だから皆さん、子供が生まれること、増えていくこと、いろんな地にね、あの散って満ちることは神の祝福なんですね。創造の秩序であり、神の心であり、人に対する神の素晴らしい美しいデザインなんです。それが祝福なんですね。だからですね、まあいろんな複雑な問題はありますけれども、人が、男女が結婚して子供を産むこと、もちろん産みたくても、まあね、そのできない方々もおられますけれども、自然なあの人だったら、男女が結婚して子供が生まれることは神の祝福である、創造の秩序であるということなんです。ところが、この埋めよ、増えよ、地に満ちよという神様が素晴らしくデザインしたこの人生、この人への祝福を拒む事件が起きたんですね。それが何でしょう。これがこのバベルの塔、この事件なんです。11章1節、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。もう当然ですね、ノアの子孫だから最初はみんな同じ話し言葉を使っていたわけなんです。そして彼らがですね、2節を見るとですね、東の方へ移動して、シンアルの地、まあ、昔の聖書は多分シナルと書かれていたと思うんですけど、もうシンアルという地にですね、平地を見つけてそこに住むようになりました。そしてですね、彼らは、まあ、結構なですね、技術を持っていて、レンガを焼く、その技術を持って町を作る。しかもですね、漆喰の代わりに礫製を使えるほどの技術を持っていたわけなんですね。まあ礫製といったら、まあ原油の、まあそういう、まあ複 産物の一部分だからですね、すごい技術だと思うんですよ。そこも使えるほどのある程度の文化文明を持っていたわけです、ね、どれくらい大きな町だったのか分かりませんけれども、大きな町を作って、まあ、知らないでここでみんな集まって我々の王国を町を作って生きようと住もうとね、そう思ったわけなんです。それだけでは悪いことではないんですね。ね、レンガを作る、町を作る、一緒に集まること、それだけは悪いことではないかもしれませんが、そこに彼らの思いはどんどんどんどん人間の、まあ、欲望といいましょうか、その方に傾いてしまいましたね。4節ご覧ください。彼らは言った、さあ我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名をあげよう。我々が地の全面に散らされるといけないからと言いました。まあ、この時の彼らの様子を、彼らの欲望をこの4節、まあ、1節だけでですね、ちょっと短いですけれども、ここに書かれています。この1節、短い節ですが、この中にこのバベルの塔というものが象徴して表している人間の罪の大きな2つのことが書かれていると思います。その1つはまず、神のように自ら高くなろうとする人間の傲慢さですね。神のようになろうとする人間の傲慢さなんです。ここにですね、彼らは頂が天に届く塔を建てる、そして名を挙げよう。名は神の名なんですね。自分の人間の名ですね。彼らは散ることが祝福なのにそれを拒みました。そしてもう天にまで届こうとですね、もう神の時まで、神のところまで行こうとした、神の御座まで行こうとした人間の傲慢さがここに書かれているんです。それができると思ったわけですね。彼らは自分たちが主人になろうとしました。神様なくしても生きていける世界を建てようとしました。これはですね、創造主である主である神様に対する挑戦であり、神様が嫌われる傲慢さなんですね。私は読みますけれども、イザヤ書14章13から15節にはこういう御言葉があります。私がお読みします。お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある介護の山で座につこう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう、糸高き方のようになろう、つまりね、神のようになろうと思った。15節、だがお前は黄泉に落とされ穴の底に落とされるという見言葉があります。人間の傲慢さ、傲慢さは何でしょうか。それはですね、神様の代わりに自分が主となろうとすることです。ですから皆さん、このバベルの塔はですね、もう神様を、主なる神様を必要としない人間の傲慢と高慢のシンボルなんです。人が自分の霊的な位置を忘れてしまったわけです。神様が創造主であり、神様が主であるにもかかわらず、人が非常物であることを拒み創造主になろうとしたこと、人がしもべえであるのにそれを拒んで主となろうとしたこと、これが傲慢の罪ではないでしょうか。 まあ、今もですね、その本が何度も印刷されて世界的なベストセラーの本が一つあります。私が、まあ、多分20代の時に読んだ本ですけど、アメリカにですね、リチャード・ポースターという、まあ、霊性神学者先生、牧先生が、ね、書いた本が、まあ、日本語でも多分あると思うんですけれども、人類を誘惑した3つの3大の罪、誘惑、それは、まあ、英語のタイトルはマネー、パワー、セックスですね。金、権力、セックス、性。もう人間のすべての罪はですね、よく考えたら、この三つのカテゴリーの中に入るんです。まさにこのバベルの塔はパワーなんですね。権力、名誉、といった快楽なんです。バベルの塔は、他人のことではないと思うんですね。ああ、人は権力というこの甘い誘惑にどれだけ弱いものなのかということを示していると思うんです。皆さんいかがでしょうか。私たちは自分の生活のあらゆる領域の中で本当に神の主権のみを認めて使えているんでしょうか。家族が、周りの人々が皆さんの人生を、生活を、生き様を、言葉を、行いを見るならば、そこで、あ、本当に神の皆が崇められていると、賛美されていると、あの人を見たらもうあの人は見えない、神しか見えない、そういった生き様が我々の生き様なんでしょうか。もしも私たちがバベルの塔のような傲慢さ、高慢さを立てているならば、それを霊の目が開かれて自分自身でそれを打ち砕かなければならないんですよ。一刻も早く皆さん、自分の目が開かれて自分でそれを悔い改めて打ち砕かなければ、神様に打ち砕かれる厳しい代価を払わなければならない場合もあるんです。一律には言えませんが、その代価が病気かもしれない、死であるかもしれない、救いから取り除かれることかもしれない、祝福のどころか不幸が続くものかもしれない。生きていく中でですね、人は謙遜なものになるのは難しいんだけれども、傲慢なものになるのは簡単だなと思います。皆さんはそう思いませんか。皆さんは謙遜だからそんなことはないでしょうね。私はあると思うんです。あ、人の下に立って本当にイエス様が弟子たちの足を、あの臭いあの足を洗ったかのように、人の下に仕えるということはなかなか難しい。しかし人の頭の上に立ってああしろこうしろコントロールするのは、そこにすごい快感があるんですよ。人間はね、権力という甘い快感がある。それをね、もうまるで麻薬みたいに味わえば味わうほど甘いんですよ。もっともっとやりたくなる。それが権力欲というサタンの誘惑なんです。政治家じゃなくても同じなんですよ、皆さん。それほど私たちは弱いものなんですよ。弱いもの、罪深いものなんですよ。謙遜になるのは難しい、高慢になるのは簡単である。だから皆さん、何十年かけて謙遜なものになってもですね、もう一瞬で高慢なものになりやすいのが我々なんです。特に何かをちょっと持っていれば、それがお金であろうが、名誉であろうが、何かの地位であろうが、信仰の年数であろうが、経歴であろうが、学歴であろうが、経験であろうが、人はですね、不思議に何かをちょっと握って持って、人よりちょっと持っていったらですね、傲慢になりやすいんです、人は。 本当にそうなんです。ところが皆さん、他人に指さす必要はないんですよ。自分自身が謙遜なものになれば大丈夫です。私は本当に十字架の前で謙遜なものなのか、イエス様に似たものなのか、十字架で死なれたイエス様のように謙遜なものなのか、常にですね、自分自身を顧みて、高慢の欲があるならばそれを打ち砕いて、キリストの謙遜の前に自分を服従させて、日々謙遜の衣を身につけなければならないんです。私自身、このがんの闘病戦いの中で、神様から探られたこと、教えられたこと、あるいは悔やみためたことが多くありますが、その中の一つはこの高慢さという罪でした。ああ、人がどれだけ高ぶりやすいものなのか。もう人を見る必要はないんですよ。自分自身を見れば、自分自身のこの中を見ればですね、もう臭い、汚い、どれだけ高慢なものなのか。矛盾や偽善でいっぱいである。でも人はそれを気づくのが難しい。ある意味で私自身もですね、このがんになるまでには分かっているようで分かっていないようなものでした。目はくらんでました。私自分自身がどれだけ高慢なものなのか、堕落したものなのか、知らなかったんですね。気づいてなかったんです。それでですね、どれだけ多くの人々を傷つけたのか。高慢なその振る舞いで、どれだけ神の栄光を邪魔してしまったのか。でも私は感謝します。それはですね、主は、神様は私にこの癌という病気を通して、ああ、神様は私を見捨てられなかったと、私はほっとして感謝しました。もし神様が私を見捨てられたならば、私はなんか傲慢なものであろうが、神のように振る舞おうが、どうが、ほったらかされていたかもしれませんね。どんな人生を自分勝手な道を歩むが、どれだけ多くの人々を傷つけようが、ほったらかされていたかもしれない。病気もなく、まあまあ順調にいけたかもしれない。皆さん、それが祝福なんでしょうか。祝福ではないんですよ。もしもそうだったのであればですね、最後の日に主に大きく裁かれたかもしれない。放っておかれるのは皆さん、決して祝福でも平安でもありませんよ。むしろですね、私自身に対するものですけど、このようながんとの戦いを通して自分の高慢の罪を知ることができた、悔い改めることができた、そして本当に悔い改めて謙遜なものになることが、がんにならないよりはもう億万倍以上祝福だと私は信じております。皆さん、もちろんですね、一番いいのは病気もなくって、貧しくもなくって、本当に素晴らしい信仰を持って謙遜で生きることが一番ね、理想的でいいんですけれども、皆さん、でもね、そうじゃなくてもですね、ちょっと病んでいても、ちょっと病気があっても、あるいはちょっと貧しくても、ポンコツの車に乗っていても、車買えるかなくて自転車しか乗っていなくても、家の中にいろいろきっと課題があっても、謙遜に主に仕えながら生きることが最も素晴らしい祝福なんです。 これを悟るのが天の知恵なんですね。私が自分が傲慢であろうが偽善でいっぱいであろうが神に放っておかれた状態であればそれこそ呪いであり見捨てられた人生なんです。皆さん、熱心と傲慢は違うものなんですね。謙遜な人が本当にへりくだるものが熱心を持っていたらですね、その謙遜な人の熱心によって人々が癒され励まされ生きるようになるでしょうけれども、傲慢な人が熱心を持っていたらですね、もっと熱心に傲慢になって周りの人々も全部焼いてしまいますね。一緒に滅ぶわけなんですよ。私たちは受難週と復活祭礼拝を捧げてそんなにたくさん経ってないんですよ。皆さん、今日が18だからね、2週しか経ってないんです。もう忘れましたか、受難週と復活。天の御座を捨ててみすぼらしい馬小屋で生まれたイエス様、あの苦しみと恥の十字架を負うまで死ぬまで自分を低くされたイエス様。だから皆さん、このイエス様を知れば知るほど、信じれば信じるほど、祈れば祈るほど、礼拝すれば礼拝するほど、人はどの方向に行くべきでしょうか。謙遜の方向に行くべきなんですよ。それが信仰の証なんですよ。イエス様に出会えば出会うほど、黙想すれば黙想するほど、礼拝すればするほど、もっともっと謙遜になるのが信仰の道であり、イエスの道であります。皆さん、だからですね、もう無名のしもべとして生きることを決心してください。私の名前が人々に覚えられ讃えられて神様に捨てられるよりは、人々に忘れられても覚えられなくても、神に覚えられて神様に尊ばれば、その道が祝福の道なんですよ。大きい2番目、バベルの塔の罪は何でしょうか。彼らは神の創造の目的と祝福を拒んだということなんですね。さっきも読みましたように4節にですね、我々が地の全面に散らされるといけないからね、散らされるのが神の計画なんです。神のデザインなんですよ。それが祝福なんですね。でも散らされるといけないからといって、神の計画にもう対抗してしまったわけですよ。もう嫌だ、しない、拒んでしまったね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、これが祝福なのに、それをですね、蹴っ飛ばしてしまったわけなんですよ。神の権威に対する挑戦ですね。神を神として認めないこの振る舞いなんです。今日の世代とよく似ていると思うんですね。これが人間の愚かさなんですよ。あ、埋めよ増えよ地に満ちることが祝福なのに、そこに神の素晴らしいこの先の祝福があるのに、それを知らないから、それをね、ノーと拒んでしまった人間の愚かさがここに書かれています。しかし神様はまたここでもですね、そのまま放っておかれることはなさらなかった。神様が働き出されたんですね。それが五節なんです。ご覧ください。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りて来られたとありますね。その町と塔を見るために降りてこられた。神様がね、目が悪いからよく見えないなとね、だから天から降りてきた、そういう意味じゃないんですね。人間がいくら高い塔を建てても、いくら大きい巨大い町を作ってもですね、神の天の御座から見れば見えないほど、降りていかなければならないほど 小さいものであるという意味でしょう。皆さん、人がですね、いくら名誉を持っていても、人々から称えられても、高くなってもですね、神から見ればですね、見えないくらいのみすぼらしい小さなものに過ぎないんです。どれだけ弱いものなんでしょうか。それで神様はこういうふうに彼らをね、に対して行われました。6節からご覧ください。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めるのなら、今や彼らがしようと企てていることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主は彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。彼らみんな同じ話し言葉を使っていました。同じ町に集まって住んでいました。しかし主はその話し言葉を混乱させました。互いの話し言葉が通じないようになってしまって、まあもうバラバラになって分裂してしまったわけでしょうね、うん、言葉が通じないからね、レンガ頂いたりですね、水をくれたりですね、まああっちに来ましょうって言ったらあっちに行ったり、もう大混乱が起きたはずなんですね。それで彼らはそれを建てるのをやめて、そこから散ってしまいました。神様は彼らの高慢さ、企てたこと、彼らの意図、考えを、主は主のやり方で虚しいことにさせました。風によって消える霧のようになってしまいました。ところが皆さん、もう一度深く考えたらですね、彼らが違う言葉をするようにしたこと、地の全面に散らされたことは、本当に神の、ただの神の罰なんでしょうか。そうではないと思うんですよ。彼らはね、違う言葉を使うことによって、これ以上の塔を建てなくなってしまったでしょ。だから、これ以上の罪をしなくなったわけなんですよ。これ以上の傲慢や神に対する冒涜のような罪をもう犯さないようにされたわけなんです。ある意味で罪を犯す機会、チャンスが減ってしまった。これ以上大きな罪をしなくようにならないようになったわけなんですよ。だからね、これはただの罰というより神の安全装置かもしれない。彼らを何とか守ろうとする神の配慮が、行為がここにも含まれていると思うんですね。彼らはそこから散っていきました。それが神のプランでした。神のデザインでした。そしてそこからですね、ノアの子孫の中にセムがいる。そのセムの子孫からアブラムが、そしてやがてイエス・キリストがお生まれになる、この神のプランが着々と進むわけなんです。このバベルの塔の言葉の話をですね、どうしても新約の一つの出来事につなげてお話をしたいと思います。それはイエス様が天に昇られた後、120人の群れがエルサレムの一つの家に集まって、イエス様が約束された聖霊が来られることを待って祈っていたんですね。そしてやがて五旬節の日、ペンテコステと言いますね、その日に聖霊様が望まれました。その時に集まっていた120人の群れ、まあ、他の人々もですね、いろんな各地から集まってきたわけなんですよ。いろんな国から、いろんな地方から。だからそれ、そもそも、まあ、自分の国の言葉が、実は持っていた。ところが、その当時、まあ、イエス様の当時もそうでしたけれども、 話し言葉、その共通語はアラム語というね、話し言葉を使っていたから、みんなアラム語で喋っていたわけなんですよ。ところがね、聖霊が砕かれ、来られて、望まれてですね、その時にそこに集まっていた人々が、に何が起きたんですか？それぞれ自分の国の言葉でですね、威厳をするようになったんですよ。ね、シリアの人はシリアの言葉で、北アフリカの人は北アフリカの言葉で、ヨルダンの人はヨルダンの言葉で、トルコの人はトルコの言葉でですね、祈るように賛美するようになったわけなんです。そこに言葉はバラバラでしたけれども、彼らがやっていることは一つだったということ、ここにですね、大事なポイントがあります。言葉は違っても、彼らがやっていることは神を褒めたたえること、神を崇める謙遜なことでした。しかしバベルの塔のことはどうですか？言葉は同じなんですよ。一致しているんです。でも彼らはその一致をもって神に逆らった。皆さんよく考えてください。今の時代にですね、あらゆるところでこの確一性、一致を強いるような雰囲気があると思うんです。この日本という社会もですね、どんどん時代が変わるかもしれませんが、よく言われるような出る杭は打たれるみたいにですね、何かしらこの確一性一致を強いられるような雰囲気がこの社会にあると思うんです。もちろんそれ自体が悪いものではないかもしれませんが、その一致、確一性、それをもって何をするかが大事なんです。その一致をもって、もし神に逆らう、人間が傲慢になる、人が人をコントロールする、神と神の御言葉真理に逆らうものであれば、この一致というものはバベルの塔になるでしょう。だから皆さん、教会でもですね、よく一致を言います。みんな同じで、みんな一緒にやりましょう、大事なんですよ。ところがね、もちろん皆さん分かっているように、一致する、一つになること自体が重要なものじゃなくって、一つになって何をするか、何をしてきたかが大事なんですよ。皆さん、一つになって神を賛美して謙遜なものになるか、一つになってその力を持って神に逆らうか、一致の結果が大事なんです。だから私たちは常に十字架のイエス様を見上げなければなりません。皆さん、私の後ろにこの十字架、27年、28年ここにかかっているでしょう、ね、最初からかかっていましたか、ね、毎週皆さんはこの十字架を見上げて礼拝を捧げてこられたわけなんです。十字架のイエス様を見上げて歩きましょうという意味ではないかなでしょう。どうか私たちが十字架のイエス様を見習って、いつもへりくだって、人に仕え、神に仕え、謙遜な信者として歩んでください。最後に一箇所だけお読みしてメッセージを終えたいと思います。ピリピ人への手紙2章3節私がお読みします。何事も利口的な思いやクエイからするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。皆さん、何が、どこがパラダイスなんでしょうか？そこが祝福されたことでしょうか？人を自分より優れたものと思って行うところが天国であり、パラダイスなんですよ。夫が妻に、妻が夫に、兄弟が兄弟の間に、信者の間に、ね、互いに人を自分より優れたものとして立て上げて、私はその下に仕えるしもべであれば、そこがパラダイスなんです。どうか我々の皆さんの家庭が、この妙谷教会がパラダイスになりますように、謙遜の天国になりますように、心からお祈り申し上げます。お祈りしましょう。